新型コロナウイルスの感染の拡大が全世界で続いています。ワクチンの接種が進んでマスクを着用しなくてもいいと言われている国もあるそうです。例えばアメリカの CDC という疾病対策センターというところは今年の5月13日に新型コロナワクチンの接種を完了した人は室内でも屋外でもマスクの着用は不要である、マスクを着用しなくてよいと宣言しました。でそこからアメリカはマスクなしの日常生活に突入して約2ヶ月が経過をしました。ところが7月になってアメリカでは再び感染者の数が増加をしているそうです。で次々と感染力の強いウイルスのいわゆる変異株が発生していることを考えますと、これからワクチンの接種が進んだとしてもまだまだ油断はできないことでしょう。新型コロナウイルスのニュースの陰に隠れてそれほど目立ちませんが、現代の世界で多くの人々に広がっているもう一つの悪いものがあります。それは悪意や憎悪の気持ちです。大国と言われる大きな国同士がお互いに相手には悪意があると言って非難し合っています。で、それは裏返せば自分もまた相手の国や国民に対して悪意を持っているということでしょう。欧米の国々、特にアメリカではアジア系の住民に対する憎悪が広がっています。新型コロナウイルスがアジアから来たものだという感情的な理由でアジア系の住民が暴力を受けています。雑誌ニューズウィークの日本版のサイトの中でグレン・カールという作家はアメリカのトランプ前大統領のことを取り上げまして、指導者がある集団を悪魔化すると、まあ、悪魔化するっていうのは悪魔であるというふうに言うことをですね、指導者がある集団を悪魔化するとその支持者は彼らを悪魔と思い込み敵意を募らせると解説をしています。まあ、実際そのようなことが起こっているのではないかと思います。で、実際アメリカでは日本人もアジア系の住民として暴力を受けるという事件が起こっています。しかし考えてみますと第二次大戦中は日本もアメリカ、イギリスの人々を鬼畜米英、鬼や畜生というふうに呼んで憎しみの対象にしていました。そして今日でも日本人の人々が政治家の言葉に影響されて特定の国の人を憎悪する、憎むということがあるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所の17節のところには誰に対しても悪に悪を返さず全ての人の前で善を行うように心がけなさいと教えています。で、また21節は悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいと教えています。このローマの信徒の手紙を書いたパウロという人は今から約1960年から1970年くらい前の西暦の50年代から60年代の頃にイエス・キリストを人々に述べ伝えた人です。当時の人々はキリスト教に対してしばしば悪意や憎悪を抱いていました。そこでキリストを述べ伝えるパウロはさまざまな迫害を受けました。しかしパウロは ローマ帝国の市民としての権利を主張することはありましたが、悪意に悪意を、憎悪に憎悪を返すということはしませんでした。で、そのようなパウロの姿勢はローマ帝国の中のクリスチャンたちに受け継がれていきました。そして約250年にわたる長い迫害の時代を経て、西暦の313年についにローマ帝国の西の皇帝のコンスタンティヌス1世と東の皇帝のリキニウスという人が連名でキリスト教を公認する命令を出すに至るのであります。今日の聖書の教えからある映画のことを思い出すことができます。それはアメリカのジョージ・ルーカスなどが監督して作ったスター・ウォーズシリーズの映画です。で、スター・ウォーズシリーズは主な9つの作品とそれに付属する2つの作品からなる壮大な SF 映画の連作です。それらの作品の中で中心になるのは1977年から1983年にかけて発表されたスターウォーズという映画と、スターウォーズ帝国の逆襲という映画と、スターウォーズジェダイの帰還という3つの作品です。3つ目のジェダイの帰還というのが発表されたときはジェダイの復讐という題になっていたのですが、後にジェダイの帰還という題に改められました。シリーズの中で最初に発表されたこれらの作品は古い三部作という意味で旧三部作と呼ばれています。そして旧三部作の前にどのような物語があったかを示す新三部作、新しい三部作というのがあります。それからこの古い三部作の後にどのような物語があったかを示す続三部作というのもありまして、これを合わせて9つの物語を形作っています。で、これらの物語はもちろん架空のフィクションです。舞台は遠い昔遥か彼方の銀河系でというふうになっています。まあ、これを英語で書いたタイトルで、映画の初めに出てきますので、多くの人はそれに、強い印象を受けたのではないかと思います。遠い昔、遥か関東の銀河系で、どのようなことが起こっていたかと言いますと、人間と様々な宇宙人とロボットが共存して生活していました。ロボットっていうのは映画を見た方はご存知かと思いますけども、R2D2 という、大変賢い面白いロボットや、それから C3PO という大変愛嬌のあるいろんな宇宙の言葉のわかるロボットなどが出てきまして、なかなかユニークなロボットであります。そして光の速度で宇宙空間を移動することのできる宇宙船が飛び交っていて、宇宙の旅行やビジネスが行われているという、そういう設定です。で、この旧三部作は銀河系を悪の力で支配しようとする帝国という国と、で、それに抵抗するジェダイと呼ばれる反乱軍の騎士たちの戦いの物語です。ジェダイの騎士たちはフォースと呼ばれる不思議な力を使うことができました。このフォースというのは説明するのが難しいのですけれど、様々な超能力の元になる不思議な力で、良いことのために使うならば人々を助けて平和を作ることができます。このフォースを良いことのために使うことを フォースのライトサイドと言います。つまりこのフォースの光の面ということです。ところがこのフォースというのは悪いことのために使うこともできます。フォースの力によって人々に死の恐怖を与えて人々を支配することができました。このフォースを悪いことのために使うのをフォースのダークサイド、つまり暗黒面と言います。帝国の軍隊の司令官であるダース・ベイダーという人はかつてはジェダイの騎士でした。しかしフォースの力を悪いことのために使うダークサイドに入ってしまって帝国の軍隊の司令官となったのです。でただし帝国の本当の支配者はダース・ベイダーを動かしている皇帝でした。このダース・ベイダーとジェダイの騎士であるルーク・スカイウォーカーという若者の対決がスター・ウォーズ旧三部作の壮大な物語の柱なのです。そして対決に使われる道具はライトセーバーという光の剣です。でこれも口で説明するのは大変難しいのですけれども、まあ、その光の剣でこの物を切ったりまた破壊したりすることができました。でルーク・スカイウォーカーは緑色の光の剣を使います。でダース・ベイダーの方は赤色の光の剣を使います。でこの二人の対決の場面はお互いの光の剣がぶつかり合う迫力のある画面で日本の時代劇の決闘シーンを SF 映画にしたような印象を受けます。若い時代の騎士であるルーク・スカイウォーカーはフォースの力の使い方を教えてくれたオビワンという先生から自分の父親はダース・ベイダーによって殺されたと教えられます。そしてこのルークの先生であるオビワンという人もダース・ベイダーとの対決で殺されてしまいます。でこうしてルーク・スカイウォーカーとダース・ベイダーの対決は避けられないこととなります。最初の1対1の対決があるのが2番目の作品である帝国の逆襲という映画の終わりの場面です。この最初の対決でルーク・スカイウォーカーは力不足のためにダース・ベイダーに右腕を切り落とされます。そして追い詰められます。しかもそこで驚くべき事実が明らかにされます。ダース・ベイダーがルーク・スカイウォーカーにお前の父は私だというのです。ダース・ベイダーはかつてアナキン・スカイウォーカーという名前でジェダイの騎士でした。ところが騎士としての訓練を受けているときにフォースという力の暗黒面にとらわれてしまいました。そして悪の帝国の一員となりついに帝国の軍隊の総司令官となったのでした。でこの衝撃的な事実を知らされたルーク・スカイウォーカーは絶望して自ら死を選ぶように排気のシャフトに身を投げます。ところがルーク・スカイウォーカーの危険を察知した仲間たちによって奇跡的に救い出されました。そして切断された右腕に機械の義手をつけて騎士として立ち直ることができるのでした。2回目の1対1の対決は3番目の作品であるジェダイの帰還の中で行われます。でしかもそれは悪の帝国の支配者である皇帝の面前で行われるのです。皇帝はデススターという宇宙の要塞の窓から ジェダイの仲間たちが帝国の攻撃によって次々と殺されていくありさまを見せます。そして自分を討ち取れば全てが終わると言ってルーク・スカイウォーカーの憎しみを煽り立て自分を殺すように挑発をするのです。それでルーク・スカイウォーカーはライトセーバーを出して皇帝を殺そうとしますが、その時皇帝に代わってあのダース・ベイダーがルーク・スカイウォーカーを迎え撃って1対1の対決となります。で今度はルーク・スカイウォーカーの方がダース・ベイダーを追い詰めてダース・ベイダーの腕を切り落とします。でその時皇帝はルーク・スカイウォーカーにダース・ベイダーを殺して父親に代わって自分の弟子となるようにと誘うのです。ところが切り落とされたダース・ベイダーの腕が自分の腕と同じように機械でできた義手であるっていうことを見て、父親は自分と似た存在である、父親は自分とよく似ているということに気づくのでした。そしてルーク・スカイウォーカーは自分が憎しみに駆られて今やフォースの暗黒面に引き込まれようとしているということに気づきます。そして剣を投げ捨てて僕は暗黒面には入らないと断言をするのです。でそれを聞いた皇帝は怒ってルーク・スカイウォーカーを殺そうとします。すると殺されそうになったルーク・スカイウォーカーの助けを求める叫びが父親のダース・ベイダーの心に届きました。驚いたことにそのルーク・スカイウォーカーの声を聞いたダース・ベイダーは息子のルークに対する愛情を取り戻します。そして自分の命を犠牲にして悪の支配者である皇帝の体を核反応を起こす炉に続く穴の中に投げ落とします。このようにして最後に父と子が和解をして戦いを終わって銀河系に再び平和が訪れるという、そのような物語です。でこの物語で私が注目をしたのは若い騎士であるルーク・スカイウォーカーが憎しみに駆られて敵を殺そうとすると自分もまた悪の力にとらわれてしまうということに気づく場面です。そしてこの場面は映画を見ている人にも悪を行う者に対して憎しみを持って悪を返せば自分自身が悪の力にとらわれてしまうということを教えています。このスターウォーズジェダイの帰還という映画が公開されたのは1983年です。1983年というとまだソビエト連邦とアメリカのいわゆる東西冷戦が続いていた時代です。アメリカのロナルド・レーガン大統領が演説の中でソビエト連邦を悪の帝国と呼んだのは1983年の3月8日のことでした。映画を作ったジョージ・ルーカス監督はもしかするとアメリカの指導者や国民に対して他の国に対して憎しみを抱けば自分たちも悪に支配されるようになりますよという警告の気持ちを込めてこの作品を作ったのかもしれません。このように映画のスターウォーズには今日の聖書の箇所の17節にある誰に対しても悪に悪を返さず全ての人の前で善を行うように心がけなさいという聖書の教えと似たメッセージがあります。でしかし似てはいますけど同じではありません。映画のスターウォーズでは 悪の帝国の軍隊の総司令官であったダース・ベイダーが善の心を取り戻して息子のルーク・スカイウォーカーを助けます。それはルーク・スカイウォーカーが今や父親を上回る力を持っていて、父親を殺すことができるにもかかわらず剣を投げ捨てて僕は暗黒面には入らないと言って自分を犠牲にしようとしたためでした。つまりルーク・スカイウォーカーの良い心がダース・ベイダーの悪い心に打ち勝って、ダース・ベイダーが持っていた良い心が蘇ったのでした。今日の聖書の20節のところには、あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ、そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになると教えられています。これは改革校の中に入っていることから分かりますように、旧約聖書からの引用です。旧約聖書の箴言という書物の25章21節22節というところからの引用です。で、この箇所についての解釈はいくつか考えられます。その一つは、悪を行う者に善を返すことによって、まあ、相手の心に言えば良心の呵責、つまり自分が悪いことをした相手に申し訳ないという、そういう気持ちを与えて相手を改心に導くことができるという、そういう解釈です。で、この解釈は先ほどお話ししました映画のスターウォーズでルーク・スカイウォーカーがダース・ベイダーに善の心を取り戻させたという話とよく似ています。つまり人間にはもともと善の心、良い心があるのだから、悪に対しても善を返せば、あたかも燃える炭のように良心の呵責を与え、相手の良い心を刺激して相手を改心させることができるというメッセージです。しかしその解釈を果たして正しいのでしょうか。今日の聖書の箇所の20節の前の19節には次のように記されています。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。そのようにあります。で、これも鍵括弧の中に入っていますから旧約聖書からの引用であるということがわかります。旧約聖書の申命記の32章35節からの引用です。これは神様がイスラエルの人々に対して、イスラエルを苦しめる敵に対する復讐は私のすること、つまりイスラエルの人々のすることではなくて神様ご自身がなすることだというふうに教えている箇所です。その箇所を引用することによりまして、パウロは自分で復讐せず神の怒りに任せなさいとローマの教会の信徒たちに教えているのです。で、そうしますと20節の燃える炭を彼の頭に積むというのは、自分で復讐せず神の怒りに任せるということを言い換えているのだということがわかります。つまり燃える炭火というのは人間の心の中の良心の呵責、善の心というようなものではなくて、むしろ全てのことをご存知で公平に裁かれる神様の裁きのことであるというのがわかるのです。で、つまり聖書のメッセージは大切なところで映画のスターウォーズのメッセージとは違っています。映画のスターウォーズのメッセージは人 人が自分の善の心、良い心の力で悪い心を持った人を改心させることができるという、まあそういうメッセージです。しかし聖書のメッセージは、悪い心を持った人をどうするかというのは、自分ではなくて神様のお決めになることだから、神様に任せなさいというメッセージなのです。で、神様に任せなさいと言いますと、随分消極的だなと、聖書の教えは消極的だなというふうな印象をお受けになるかもしれません。で、しかしこれはとても現実的な教えなのです。自分が相手に善を行うことによって、相手を改心に導くことができると信じて、良いことを行うとしますと、当然相手の変化を期待することになります。ところが、相手の人間は自分が期待したように変わってくれるものではありません。人間の心にはとても根の深い悪があります。で、聖書はそれを罪というふうに呼ぶのです。罪を持っている人間は自分が悪を行っても相手が善を行ってくれるのであるならば、改心をするどころかとことん相手を利用してやろうとさえすることもあるんです。ところが聖書は神様が公平に裁いてくださるとということを教えます。神様が公平に裁いてくださるのだから、自分で相手を裁いて復讐することをしないようにと教えます。しかしそれは自分が相手を変えることができるからではありません。悪を行う相手を変えることができるとすれば、それは神様だけです。神様は悪を行う相手を変えてくださるかもしれません。しかしあえて相手を変えないで、そのままにして行くところまで行かせて、最後は滅ぼしてしまわれるかもしれません。で、それは神様だけがお決めになることができることなのです。善をもって悪に勝ちなさいというこの聖書の教えは、神様に対する深い信頼に基づいた現実的な教えなのです。イスラエルのヘブライ大学の教授で、人類の初めから21世紀までの歴史を描いたサピエンス全史という著書によって、世界中から注目されているルバル・ノア・ハラリという歴史学者がいます。で、このハラリ教授が新聞の電話のインタビューで次のようなことを述べています。引用します。我々にとって最大の敵はウイルスではない。敵は心の中にある悪魔である。憎しみ、強欲さ、無知、この悪魔に心を乗っ取られると、人々は互いを憎み合い、感染をめぐって外国人や少数者を非難し始める。これを機に金儲けを狙うビジネスがはびこり、無知によって馬鹿げた陰謀論を信じるようになる。これが最大の危機ですというのが、このハラリ教授がウイルスの感染拡大の時に述べた言葉です。で、これは確かに今私たちが直面している世界の危機、それは私たち一人一人もそこに巻き込まれる危険があるのですけれども、それをよく見抜いているのではないでしょうか。私たちは憎しみや 強欲さや無知を引き起こす悪魔に心を乗ったれることのないようにしたいものです。そして何か周りの人々から悪い仕打ちを受けたときに自分で復讐するのではなくて、神様が正しい裁きをしてくださるのだということに信頼をして、善をもって悪に勝つ生き方をして参りたいものだと思います。この危機の時代の中で聖書の教えは、私たちがどのように生きていけばよいかということを教える、とても現実的な教えを与えていてくれているということを、今日は心に留めていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、世界中がさまざまな危機の中にあり、その中で悪の力が私たちの周りにも多く働いているように思います。そして自分が差別をされたり迫害をされたり、また悪い仕打ちを受けた時に、それを倍にして返してやりたいというような思いが私たちの心にも起こってまいります。そのような時に相手に対して良いことをしていれば相手も心を改めるだろうというような思いもありますが、そのような自分の善に信頼した思いは、人間の罪の現実の中では通用しないものであるということを、私たちは聖書の教えから、またさまざまな経験から知らされています。そうすると私たちはますます悪の力に惹かれていく恐れがありますが、神様の言葉は私たちに、自分で復讐することなく神の怒りに任せなさいと教えています。考えてみますと、私たち人類が直面しているこの危機も大きな警告の意味を持って神様から与えられたものではないかとさえ思います。神様はこのような時に自分の力に頼るのではなく、むしろ神様に対する信頼を持って、そして神様が歴史を導いてくださり、また正しい公平な裁きを行ってくださるということを信じて、日々の歩みを続けていくことができますように、そのようにして善によって悪を勝つ歩みをすることができるように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。